ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、というわけで、皆さん今回はですね、東水さんが、参加する予定だったんですけど、お父さんがもう死にかけということで病院から電話かかってきて、帰っちゃいました。お父さん死にかけにラジオ収録に来なくていいよと思うんですけど、いや、東水さんが今日なら行けるっていうことで今日になってたんですけど、今日行けるどころじゃないじゃんって、親、もうね、お父さん亡くなりそうなのも大変ですけど、親戚全部集めないといけないとか、お葬式の準備しないといけないとか、リアルな話を随分聞かされて、ちょっと参ってしまいますけれども、東水さん、だから次来れるのいつかちょっとわかんないですけど、ねえ、まだ、ねえ、なんとも言いにくいんですけど、妄想式とかいろいろ後片付けがいるのか知らないですけど、まあ、とりあえず一本私、一人で撮りますね。しょうがない。で、東水さんが、いないと、面白くないであろう話題を、後回しに来週にしましょうか。その時東水さん来てもらってね。なんかガルパンの最新作を東水さんが見たっていうのと、ガンダム話の提案が東水さんからまたあるので、そうですね、ガル、またこれまた僕が 見ないで東水さんから話聞いてボロカスに言う回になると思うんですけど、これね、本当ね、言い訳一つだけさせてください。東水さんの説明が下手なんですよ。面白そうに聞こえないんです。僕エヴァも見てないしガルパンも見てないで言うわけでしょ。だから何の責任もないというか、見てないんですから、あんま皆さんもう怒らないでほしいんですよね、僕はボロカス言うことに対して。うん、ただ東さんの話からだけ聞いて推理するとどう見ても面白くないんですよ、そのアニメの内容が。で、なんならひどいと。でもね、これはね、東さんってなんかやっぱね、何遍言ってももうあの年になるとダメですね。アニメとか物語の面白さについてネタバレだけがで、できていると思っている節があるんですよね。実はこのお父さんが犯人だったとかね、実はこの子は親にずっとレイプされていたとかね、そういうようなことが、物語の中で途中で分かってきた時に、すごいびっくりしたり感動したりするもんだから、その、ほんと手品の種明かしだけを喋るみたいなとこがあるんです。で、どうです、すごいでしょみたいなドヤ顔してくるから僕は切れるんですけれども、そうじゃないだろうなんですよね。これって、手品師になってみればわかるんですよ。いわゆる僕、講談師で物語ニストですから、手品で言えば手品師側なんですよね。見る観客じゃないんです。だから見る観客は、まあ、ひたすらイノセントに、わ、すごい、信じられないって言っときゃいいんですけれども、手品師仲間で言えば、もう種なんていうのは、みんなあれなわけじゃないですか。オーソドックスなものがあるわけですよね。で、新種の種ならば驚くけれども、東さんが言ってくるのは、全然新種の種ではないんですよ。もう100年前からあるような話なんですね。で、それを組み合わせているだけですから、手品師側としては何を聞きたいかっていうと、見せ方なんですよ。どうここまで持っていったかとか、観客にこっちを、左手を見せといて右手で悪さをするみたいなことですね。そういうようなことをいかにやっていたか、さすが手品師は面白いっていう風に話を聞きたいんですけれども、手品の種ばかりこう言って、いや実はこれはこうで、実はこれはこうで、実はインチキだったんですよみたいな話なんですよ。本当に特に、エヴァンゲリオンとかそのガルパンもそうかな、なんかね、最近のアニメは実はインチキだったんですよみたいな、オチになることが多いというか、時間の無駄だったみたいな、感じが多いんですよね。だから切れるしかないんです。そうすると、まあ東出さんの言い方がワクワクさせない。で、まあこれはね、本当に皆さんね、人によりけりですから、あいつだったらこいつだったらっていうのあるじゃないですか。喋るの上手な人で、そういう人だったら同じ作品でももうワクワクさせるように喋るし。 を僕の評価も180度変わってくるっていうか、いやこれぜひ一度見てみたいわって僕に言わせるものになると思うんですけれども、まあある種東出さんはそこは下手ですよね。ただある意味それが宝でして、実際正直っていうことですよ。話が巧みすぎるやつに話を聞くと、おお、それ面白そうだなと思うけれども、そいつに騙されてるだけっていうこともありますよね。むしろそいつが手品師なわけですよね。で、こっちが手品師が手品師を騙してるみたいなもので、なんだ言うほど面白くねえじゃないかと思うことはよくありますよね。だけど東出さんは本当にイノセントな観客で、いやこういう種があってね、実はこうで実はこうで全部インチキだったんですよっていうような話聞くと腹立つけれども、でも嘘じゃないんですよね、やっぱそれは。で、なんだその程度かっていう僕の感想は、僕は後から見ることはたまにありますけど、やっぱりそうだったな、いやもっとひどかったなって思うことはやっぱザラにあるのでね、その辺はですね、やっぱこの番組の、まあ、ネタバレ感想会、ちなみに僕は見ていないっていう、やつはですね、一つの文化だと、自負しております。はい。で、じゃあゲーム進捗話を今日はやろうと思っております。まあ当分はラジオの方でですね、まだ映像でお見せするもんできてませんから、僕の講談師が作るゲーム進捗情報という報告というジャンルとして月1ぐらいでお送りしようと思います。で、僕の方は本当に、よちよち歩きにも達していない生まれたばかりの赤ちゃんレベルのゲームクリエイターですので、あらゆることを今吸収しつつ勉強しつつ、あるということですね。で、その少しでもよちよち歩いた部分はと言いますと、テーブルを買いました。はい、2万円のテーブルを買ってですね、初めてキーボードを置く場所を、膝の上からテーブルの上というのを確保しました。ちなみに私の制作環境は平屋というか、まあマンションですけれども、床に座って、ゲームするような、まあパソコンするようなことだったんですが、やっぱ床に座りながら仕事するのはさすがにきついということで、ソファーを置いて、中古のソファーを置いて、それを椅子代わりにしているわけです。テレビはだから中ぐらいのテーブルの上にテレビが置いてあるわけです。テレビってディスプレイですね。で、コンピューターがある状態で、こうなるとですね、いわゆる、仕事用デスクっていうものが、高さ的に非常に中途半端なものが必要になってしまうので、ずっとなくて、ワイヤレスキーボードとか膝の上に置いたりしてやっていたんですけども、まあ、ネットサーフィンする程度にしか、役に立ちませんね。がっちりお仕事するために、テーブルを買いました。このテーブルの高さが、40センチあるなしで、そういう中途半端なテーブルを買ったことによって、ソファーに座りながら、なんていうゲーム作りが基本できるぐらいの、状態になったと思います。で、ソファーの左右にはですね、さらに30センチぐらいの高さしかない、小机というやつね、ネットとかで買える、まあ、2000円ぐらいで買えるような、まあ、講釈台ぐらいの、まあ、講談で使う台ぐらいの、高さのものが、左右に一つずつ、置いてあります。これは実は便利でして、マウスとかはですね、ワイヤレスマウス使ってますけども、絶対にテーブルって自分の前にあるものですよね。まあ、曲がったテーブルならいざ知らず、マウスを前で使うとどんなマウスを使っても腕も手も疲れるでしょ。だけども、マウスって自分の右利きならばね、右側の横にテーブルあったらめっちゃ楽ですよ。だから、まあ、それ長年やってきたので、この小机は、まあ、長年使ってます。右にあります。で、左の方にある小机っていうのは、左手で何かすることはめったにないんですけれども、資料の本とかは、近くに置いておきたいっていうようなのがあるので、そこを置き場にしたり、めったに使わないけどたまに使うものなどは左側の、テーブルに置く。つまりですね、僕は前と左右にテーブルを今持っていて、でソファーに座って、仕事をできる環境を整えました。で、それに伴ってパソコンもですね、 二大体制なんですけど、Windows の30万パソコンを主力として、でも、使い勝手がいいのは Mac mini。これ Mac mini と Windows を一つのディスプレイで、スイッチして、両方で同じようなことができるようにしているんですけど、これもですね、やっぱまあ皆さんもコンピューターとか買い替えるとどうしてもコンピューター2台になったりディスプレイ2つになったりすると思いますが、結構便利でね、片方の調子が悪くなったりすることはよくありますので、それとか片方が完全にまあなんかおかしくなっちゃった時に、片方で、そのネットの調べ物とかするのだけでもね、コンピューターがダメになっちゃうと、もう一個のコンピューターあると、すごくやりやすい。で、まあ、スマホでもいいんですけどね。だから、スマホが今、とても便利で一丁あって、だつまり、ネットサーフィンできる機械が3台あるってことです。スマホ入れると。で、スマホはこのテーブルにちょこんと置けますから、こういう状態いいですよね。例えば、なんかいろいろな、まあ、調べ物、こう、コンピューター、どうしたら、ここ、クリアできるだ、まあ、わからないことを調べたりするのに、画面が1個しかないと困るから、このスマホで、調べて、パソコンで直してとか、いうようなことが、まあ、できるというような感じで、まあ、機械的な体制作りは、ほぼ完璧になってきたかなと。で、Windows 用に、ちょっと、1万円近くするいいマウスを買ったのと、だからその、人間工学的に使いやすいのはやっぱ圧倒的 Mac なんですよね。でも Windows は Windows で長所もあってってすんげえ悩ましいけど、これはどっちか一方に淘汰されるよりも、やっぱライバルというような感じで二つあった方が我々的にもまあ利益があるだろうと思うので、ややめんどくさいかもしれませんが、パソコン Mac と Windows ですね。その二大体制っていうのは、僕は悪くないと思う。で、まあまあゲーム作りはどっちでやっていくかっていうと、またこれまた、あれですけど、私はまだゲームエンジンをダウンロードさえする以前のゲームクリエイターということになりますので、まあそれはおいおいということですね。で、あとですね、Bluetooth ってあってですね、このキーボードとかマウスが、まあ無線になってますよね。これがね、混線する、のか、例えば、こっちにいいのを買ったら、前のこっちが動かない、なんかまた通信がプツプツ切れるようになったとかですね、あるわけです。あとゲームのコントローラーなんかも今、なんでも Bluetooth ですよね。だけど、僕も、ゲームだけで見ても、絶対有線の方がいいよって、エルメスよりジオングの方がいいよっていう風に、ずいぶん前に気づいたんですね。ゲームのコントローラーは、Xbox 型みたいなやつがポピュラーですけど、あれの有線に変えたんですよ。そしたらですね、重さが 100g だったかな？軽くなるんですよね。でね、このね、わずか 100g ぐらいの差が大きくてですね、ゲームをやってて、もう腱鞘炎みたいになったり、肩が凝ったりするのはね、ほぼなくなりました。つまりね、ゲームのコントローラーってどんどん重くなってるわけですけど、あれはね、良くないんです。明らかに良くない。もう今ファミコンのコントローラーとか触ったらね、嘘だろっていうぐらい軽いですけどね。とにかく、少しでも軽い方が良くて、無線である必要は実はほとんどないので、皆さんゲームのコントローラーは有線に戻した方がいいですよ。そして、キーボードとマウスがあって、無線の方がいいのはマウスというか、今ね、もう無線しかないんですよね、マウスは。ただ、キーボードはですね、有線のが売ってます、相変わらずね。で、いや、長年、Mac の、いわゆる無線の、キーボードとか、すっごい膝の上で使ったりできるので、便利だったんですが、何か、お互いが干渉してプツプツ切れ出すとですね、もうね、無線に対する信用が崩壊して、無線デバイスっていうものはですね、もうちょっとでもプツプツ切れたりですね、なんか飛んだりするとですね、もう一生使いたくないっていうぐらい不安になります。不快だし不安。というのは、無線って切れちゃうと操作できなくなるわけですから、操作できないと調べることも直すこともできないんですよね。それで、本当に、 今 Bluetooth とかでも普通に繋がってる人は何にも心配なく使ってると思うんですけども、それが通信が切れましたっていうのをパッて表示された瞬間にもうこの世の終わりぐらい嫌な気分になると思うんです。だからこれキーボードは少なくとも有線に戻した方が絶対いいですね。でマウスは有線だと線の重さがねこう操作にあれしますから、絶対無線の方がいいものということで、マウスは無線でいいだろうと。でそのマウスでもその2つあるわけですよ。 Mac 用とね、これが Windows 用っていうのが2つあるので、混線の心配は多少まだ残ります。ただそうですね、最近の Windows というかこれロジクールの、1万円ぐらいするマウスっていうのは、2台のパソコン、Mac と Windows でなんと同じものを同時に使えてですね、切り替えボタン一つで使えて、なんと画面の外にそれをドラッグすると、マウスと Windows の2台のパソコンの間でデータをコピー&ペーストできるというぐらいものすごく便利なものになってますので、マウスも2個いらない、マウスも1個でいいんですけどね今ね。ただどうしてもですね、マッキントッシュ専用のこのマジックマウス2という、まあ純正品ですね、これも1万円ぐらいするんですけど、これの使い勝手がですね、とてつもなくいいことが揺らがないんですね。もうとっくに真似すればいいと思うんですけどね、 Windows の方陣営もね。ただこのマウスとトラックパッドが合体したようなこのマジックマウス2っていう超便利なマウスの使い心地には勝てないので、かといってマジックマウス2が Windows で同時に動けばもう言うことないんですけど、それもできないので、そういうことでやってます。まあつまらない話になりました。ガジェット関係はこういう感じで整えています。これまあこれもうゲーム進捗の貴重な部分ですので、言いましたね。はい、ゲーム進捗会は僕はちゃんとゲームを作っているぞっていうことを証拠を残すためのまあアリバイ作りというんですか、それだからまあ多少つまらない話でも入れていかないといけないですね。でゲーム自体の方は今とにかく何でも勉強しないといけないんですが、少しお話しできるところを言うと、その場所をね、オープンワールドのゲームを作りたいと思って いるんですが、どこを舞台にしようと思った。で盆地型と島型っていうのがあって、オープンワールドの世界というのはマップの外に勝手に行かれると困るんで、島にしてしまうか、盆地にしてしまうっていうのがまあ普通なんです。でゼルダなんか典型的な盆地型です。あれ京都と同じでね。で山が邪魔でマップの外に行けない。であるいは島型 GTA なんかがそうですね、島が舞台で、泳いで行ける距離に限界があるので、まあ、その、島から出れないというような形であるわけなんですけど、まあ、これは盆地でも島でもどっちでもいいんですが、ポピュラーな方で島で考えましょうということですね。で、島の大きさというか、マップ全体の大きさなんですけれども、これも先月考察したように、広すぎても狭すぎてもやっぱりゲームにならないというかつまらないゲームになるので、程よい大きさはということで、ざっくり言うと10キロ四方ですね。一辺10キロの正方形の中に海も含めて、だから島があると。島自体は7キロ四方ぐらいがいいんじゃないのかなという感じです。まあこれはゼルダ BOTW のパクリ的な広さなんですけどね、それぐらいあるともう十分でしょうという感じですね。さらにもっと狭くても、フォールアウト4なんかは、もうゼルダ世界の4分の1ぐらいの広さですけど、それでも十分面白いゲーム作れるんだから、あんまり欲張ってでっかいワールド必要ないだろうっていうことです。で、そうですね、10キロ四方のマップに、まあ、7キロ四方の島っていうとですね、現実に、どういう島があるのかといって調べるとですね、7キロ四方の島ってあんまりないというか、我々が知っている、有名な島というのはいずれももっともっと大きいものなんですよね。まあ、前回も調べましたけど、ゴースト・オブ・ツシマの対馬とか、沖縄本島とか、沖縄本島がね あの長いとこが100キロあるんですよね。100キロもいらないですよね。それから沖永良部島で20キロあるんですよ。うん。だから20キロは広すぎるみたいな。いや、沖永良部もうちょっとコンパクトだったかな。で、淡路島とかも、淡路島が45キロあるのかな。そう、45キロぐらいあるんですよね。の長いとこがね。で、小笠原諸島の父島とか屋久島とかありますよね。あの辺でも、伊予島もありますけれども、もう10キロギリギリぐらいあって、十分大きいということになるんです。で、まあ人間が住んで生活するには狭いでしょうけど、ゲームで、例えば一人ぼっち だとしたらもう十分すぎるぐらい広い。となるとですね、島って、そうですね。だから本当、7キロ四方ぐらいの島となると、もう名もなき無人島ぐらい小さい島ということになるんですよね。本当に小豆島とかでも大きいですから。あ、そうすると、まあまあ、取材に行こうにもですね、なかなか難しいということですね。で、取材に行ける島は飛行場があったりしますので、大抵、大きな島です。で、大きな島に取材に行っちゃうとですね、何泊かしてもですね、歩き回れないじゃないですか。あ、もう大変だからね。で、人間が1日で散策できるけど、まあ、自動車とかを使えば広いけども、ちゃんと歩いてじっくり回ろうと思ったらさ、もうほんと数キロ圏内でないと、見て回れませんから、だからでっかいとこ行っちゃってもしょうがないよっていうようなことはありますよね。海岸線とか一周したいなと思うと、もうよっぽど小さな島でないと無理ですよね。だからそういうようなことを考えたんです。で、僕作るゲームは、まあ、無人島で、一人ぼっちで戦争をする。一ヶ月前のを聞いていただいたら、いろいろ言ってますけれども、でもね、やっぱね、島の作り込みは大事だと思うんです。まあ、フィールドですね。でね、なぜかというと、オープンワールドのゲームっていうのはいっぱいあって、僕もかなり大抵やっているんですけれども、なぜオープンワールドのゲームが好きかというと、没入感ですね、いわゆる。で、その没入感っていうのは、そのゲームの中に作られた世界の住人になったような気分になる。ということですね。なんか、錯覚するようなね。でね、その錯覚を生むには、いろいろありますけれども、グラフィックじゃないんですよ、これね。もう完全にこれは言えます。グラフィックの写真高画質さじゃないんですよ。これはもう全く違いますよね。この辺がアメリカ人とかが気づいてないところなので、まあ、攻め口になるわけです。もうそれをやったのが、ニンテンドーゼルダ BOTW ですね。これはグラフィックは2世代ぐらい遅い状態で出てきて、なんだこりゃってみんなにすごい叩かれた最初ね。ところがゲームプレイしてみると、すんごい没入感で、みんなゼルダゼルダ最高ってなったわけですね。もう時代を塗り替えたと言ってもいいんですね。で、これだからといってゼルダの何がこのリアルなすごい生々しい、世界を作ったのかって、まあ、ちゃんと分析できてる人は、特に外西洋人には少ないと思います。わからないんですよ、彼らは。で、それから、結局、その、ゼルダの面白さっていうのは、他、なんだ、ストーリーとか、いろいろ仕掛けとか、いろいろ散りばめられているわけですけれども、僕が、あのゲームをやって、もう大好きですけども、ストーリーにも正直興味ないですし、カラクリとかもあんまり興味ないんですよね。僕はやっぱゼルダのもう始まってすぐからのあの世界。あの世界の、それこそ、その名の通り風を感じるような世界っていうものの生々しさが大好物なんです。だから僕全然進みません、あのゲームやっても。ずっと魚鳥村にいますからね。だから全然進まないですけど、でもそれでもゲームプレイですよね。だから僕はゼルダで剣なんか拾いたくないし、敵なんか倒したくないんで、なんでスコップとかあって穴とか掘れないのかなとか、ね、 砂浜で水はそ、あの砂でお城とか、なんかそれを波に潰されてとか、そういう方がよっぽど楽しいなと思うんですけども、あの、そのね、絵解きをしますと、もうね、結論を言いますとね、ありとあらゆる情報というか工夫で、ゼルダの世界は、まあ、できているわけです。皆さんもお気づきの人も多いと思いますけれども、ゼルダのワールドは、その、テクスチャーは大して貼っていませんし、ポリゴン数も少ない。ただ、動きがかなりありますよね。風が吹いていると錯覚させるための工夫が様々にありますよね、まずね。雑草が揺れる、木々が揺れる。で、風の、線みたいなのが見える。いろいろ、あと風の音がするというようなのはあります。これ風だけで言ってるんですよ。風だけがミソじゃないですからね。他にも、その雑草を、まあ、払うと、トカゲが見っかったり、虫が見っかったりしますよね。で、この野生動物っていうのもすごい工夫で、いろんなゲームに出てきますけれども、ゼルダがすごいのは、野生動物に、大きいのから、だから、水牛ぐらいが一番大きくて、で、イノシシ、シカいて、それから鳥がかなり数種、何種類もいて、そしてさらにトカゲっていうかなり小さい小動物がいて、さらに小さい虫っていうのとか、まあ、カブトムシなどもいるわけですよね。で、なんか小さな虫だったら、もうグラフィックがなくて、文字だけ出てきて捕まえたとかなりますから、まあ、小さな虫を全部レンダリングするとね、コンピューター大変なので、うまいこと工夫してるわけですよ。で、大きいものから小さいものまでっていう、この、いろんな野生動物を少しずつ出す。これ、まあ、自然界のやつを全部出すわけにいかないんで、これ、うまい具合に、大、中、小と全部出す。というようなのが、他のゲームではできていませんよね。それから、まあ、音とかなんですけど、僕二日に一回は六甲山に登ってるじゃないですか。まあ、ダイエットのために。全然痩せませんけど、うん、ただ体にはいいんですよね。そうすると、山の中でちょっと休憩しようってなって、まあ、静かです。そうすると、山の中の音というのは、どんな音が聞こえてくるでしょうか。ものすごいいろんな音が聞こえてきます。まあ、今、春先ということもあって、冬場よりはかなり賑やかになっていると思いますが、まず鳥の声ですね。ピーチク、パーチク、いわゆる環境音のように聞こえてくるような、ベタな鳥の声、ヒーヒョロヒョロヒョロみたいなのとか、ピヨピヨピヨピヨピヨピヨみたいなのが、いろんな鳥の種類わかりませんけれども、聞こえてきます。それから、六甲山もともとカラスが多いので、ヒガナカラスの鳴き声は、カー、カー、カー、カーっていうようなのが、ちょっと遠くから聞こえてきますよね。それから、カサカサ、カサカサって、落ち葉をゴソゴソやるような音。これは、鳩のような鳥がですね、巣を作ったりしてる音だと思うんですけど、あと餌を探したり、カサカサ、カサカサって音が、聞こえてきたり、あと、市街地が近いので、中学生の声が聞こえてきます。あっほ、あっほとか言うやつね。中学生の男子の声や女子の声っていうのが聞こえてきますね。あとは、まあ、高速道路上行き交うトラックの、まあ、爆音が重低音でずっと聞こえたりはしていますし、大阪も一望できるので、都会の音という不愉快な音が、ずっと聞こえてくる部分も、まあ、ありますね。で、まあ、そのようにしてですね、音というものは、多重にいろいろな音が、聞こえてくるんですけれども、これを全部ゲームで再現しなくてもいいんですけれども、3、4種類は再現することが、ゲームの没入感をめちゃくちゃ高めるということは分かっています。フォールアウト4なんかは、ラジオが自分で、置けて、ラジオを聞けたりします。他の環境音とか、NPC が、まあ、喋りますからね。そういうのは、ラジオが聞こえてきながら、NPC の声も聞こえ、向こうで爆発がドーンと来たり、 敵がいるとタタタン、タタタンっていう鉄砲で撃ち合うような音が必ず聞こえるとかありますので、これ、フォールアウト4もかなりいろんな音を合成して聞かしてくるんですよね。で、そういう工夫が、まあ、あるんです。で、それがですね、ないゲームっていうのが、オープンワールドでもいくつかありまして、ドラゴンクエストビルダーズシリーズとか、あと、何ですかね、今ハマってるスクラップメカニックとかは、他の部分が面白いんですけど、環境音で言うと、全く音がですね、いわゆる効果音っていう自分が歩いたりする音や、機械がぶつかったりする音は、まあ出ますけれども、何もしないでも自分以外の者たちが出している音がこう聞こえてくるっていうようなのが少ないんですよ。そうすると、圧倒的に寂しい。寂しい。で、たかが音で何もしてくれないんですけどね、音というのは。しかし、とんでもない大きな仕事をしてくれています。で、これをね、多分西洋人はですね、もともと虫の音を雑音と思うって言うじゃないですか。で、虫の音がいいよねって思えるのは、やっぱ日本人とかの、特有のセンスだって言いますよね。で、これがですね、ゼルダ BOTW の革命を引き起こしたんだと思います。つまり、ポリゴンでオープンワールドというリアルな世界みたいな作れるぞーってなった時に、西洋人って延々そこに気づかなかったんですよね。それが、任天堂の京都人にとったら、なぜこれを入れぬのじゃとばかりに、いろんな、まあ、環境音を入れたりとか、まあ、リンクが走る時に、なんか半号みたいなのがカランコロン、カランコロンってね、腰のあたりで鳴ってうるさいとか。で、そういうようなことを、で西洋人は一個だけしなかったんですけども、まあ、京都人は入れるんですよ。そうすると世界がひっくり返った。なんだこれはって、まあ、なりますよね。だからそういうようなことで、やるべきだし、まあ、ゼルダの、まあ、リンクが走る音とかですね、ああいう、ゼルダ BOTW の効果音は、実際に靴を鳴らしたり、映画でよくやるような、まあ、サンプリングっていう、実際に音を出してみて、それを録音したのを使っているわけですよ。だからリアリティがあるわけです。で、これは映画の世界とかで言えば当たり前の仕事なんですよね。ところがこれゲームの世界になるとですね、それまでの西洋のゲームが、そうやってちゃんとキャラの歩く音とかを、ちゃんと自分で歩いて録音して使ってたんだろうかとか考えると、ほんとおざなりですよね。刀と刀がキンキンとかいう音とかでも、いや、この SE 入れときゃいいだろうみたいな。いやいや、そんな、お前そのベタなことやりすぎなんだよっていうのは思いますよね。例えば鉄砲の発砲音とかも、本当にゲームだけやって生きてきたやつって、鉄砲のことを舐めてますよね。タンタンタンタンとか軽い音がして、フォートナイトとか、いろんな PUBG でもそうですけど、こう、動画とか見てても、鉄砲を、リアルな鉄砲をみんな撃ってるはずなのに、なんであんなに、銀玉鉄砲を撃ってるぐらいの音しかしないんですよね。で、やっぱり、自衛隊の、お祭りに行って、74式戦車が大砲を演習、まあ、戦争ごっこみたいなんで大砲をドーンと一発撃ってくれるんですけど、あと、野砲も一発ドーンと撃ってくれます。痛みの自衛隊は貧乏なので、一発しか撃ちませんけど、その衝撃たるや、鼓膜破れて死ぬんじゃねえかなっていうぐらい、全身に衝撃波が通り抜けて、すごい怖いんですよね。で、ああいうものって、もちろんね、テレビとか映画でもね、全然ね、音出せないんで、まあ、花火大会の音とかも全然リアリティないように、火薬の、音ってさ、全然出ないんですよね。そればっか見て育ってると、ゲームにした時に、機関銃とか撃つのも、本当に銀玉鉄砲ぐらいの SE で済ましちゃう。いや、それだよ問題はと思うんですよね。ナーフみたいなもので表現するならそれでいいけれども、実銃撃ってるんだろうとか、機関砲撃ってるんだろうっていうと、もう、ちょっとトラウマになるぐらいの衝撃とか、音がしないと嘘なんですよ。ところが、まあ、さっきから言ったように、テレビからはそんなすごい音は出ませんし、 それではゲームにならないっていうのはあります。だけれども、これ工夫ですよね。ゼルダがやったような工夫。つまり、鉄砲とか大砲を撃った時の凄さっていうのは、音だけで表現されるものなのかっていうと、必ずしもそうではないだろうと。その画面のエフェクトやブレ、それから、まあ、キャラクターが受けるダメージとか、あとその周りの、オブジェクトが、吹っ飛ぶとかね。とにかく、いろいろ工夫すれば、まだまだ鉄砲とか大砲も、革命は起こせるはずです。っていうか、今のゲーム界に出てくる鉄砲とか大砲は、あまりにもチープですよ。あんなものでね、リアルななんとかとか言ってんのはね、ほんとお笑い草だと思う。うん。で、大体ね、鉄砲の弾とかももう撃ち放題なぐらいあるし、ああいうことをね、ほんとやらないでほしいですね。フォールアウト4の、まあ、ヌカランチャーとかが、あれはまあ、核爆弾って言ってるけど、全然威力としては、通常の手投げ弾ぐらいしかないと思いますけど、あれの爆発とかはまあまあ、その、なんていうの、ショッキングな感じの、振動とか音とか爆発があって、でも、あれぐらい、だから、撃った自分も巻き込まれて死んじゃうんじゃないかな、ぐらいの、その、威力っていうものが、実際の武器の、まあ、力ですよね。手投げ弾とかあって、皆さん本物を触ったことないだろうし、僕ないんですけれども、手投げ弾、グレネードってゲームの中ではものすごいポピュラーな兵器ですけれども、実際にこれ渡されたらすごく怖いと思いません？だって、ピン抜いて投げるのミスったら、自分の目の前で爆発するんですよ。だから、これ、手がつるって滑ったらもう死ぬんですからね。あんな恐ろしいもんないわけです。で、その、投げるわけですけど、いつ爆発してもおかしくないものを手でポンって投げるときに、この手を振りかぶってこの頭の上ぐらいで爆発したらどうしようとか思ったら怖くて、もう指がガタガタ震えて、全然投げれなくて、1メートルぐらい先にポテって落ちちゃったらもう死ぬんですからね、自分ね。だから、火薬とか兵器の恐ろしさっていうのは、もっとあるだろう。と思いますよね。で、まあ、実際ゲームの中でどうせ死んだって、まあ、生き返らせてあげないとしょうがないんですから、そこまで厳しくやったってリアルには、程遠いぐらい楽な話なんですから、もっと兵器とか火薬とかは、やばくていいと思うんですけどね。で、まあ、そういうことをね、これ実はすごい重要なゲームクリエーションで、まあ、ゼルダの当たり前を見直すっていうのが、ゼルダが成功した理由とよく言われますけど、ほんとね、ゲームの当たり前を見直す。いつもこうだよねっていうようなことは絶対直さないといけないんです。それをやらないんだったらゲーム作りなんかやる意味ないと思いますよ。ほんとに。もう、誰かが、作ったものを組み合わせて、まあ、車輪の再発明はしないっていうことですけど、組み合わせるだけで面白いゲームなんて多分できっこないですね。そういやそうだよなって今までのは全部カスだったよなと思わす何か。まあそれってやっぱゼルダ BOTW はまさにそうですよね。それまでのオープンワールドゲームなんかろくなのなかったなってやっぱ思わしましたもんね。で、さすがの西洋人たちもそれに気づいたって思い知ったっていうようなものになりました。なので、話を元に戻すと、その、無人島で暮らすゲームを作るにあたって、リアルな無人島を作るにはどうしたらいいだろうかという命題にぶち当たりました。で、この場合、グラフィックではないということは間違いありません。そうすると、グラフィックは、トゥーンレンダリングでいいに決まっているということになりますよね。で、大体自然物ですから、ゼルダ BOTW をお手本に、まあ、パクるという手があります。それでは、ゼルダを超えられませんし、ゼルダ BOTW を丁寧に見ていくと、まだまだだなと思うとこも、いっぱいあります。もう、かれこれ結構何年も前のゲームですし、任天堂も次を考えてもっとすごいのを出してくるはずですから、ずっとそこに行程することはないわけで。で、まあ、そう考えるとですね、やっぱ、一番のお手本は現実なんです。現実。リアルですよ。で、リアルの世界にある無人島を取材するのがいいに決まってます。はい。他にも、大体ですね、どんな島にも、歴史がありますよね、当然。 その島が誕生するに至った歴史っていうのが面白いです。調べたら面白いですね。あの地球の歴史は45億年あるんですけど、その45億年を全部勉強する必要はなくて、だいたい100万年ぐらいでいいですかね。100万年前から現在までの歴史をこう早回しで見たときに、皆さんの住んでいる場所や島の成り立ちというのがようやく分かってくるわけですね。何度も起こった地殻変動や、ジオイベントっていうんですかね。いろんな大地震、大津波、隆起、火山の噴火などがあって、今の形になったわけです。で、そこには雨が降って土を削るもあれば、海の海水がこう崖を削っていって洞窟を作るとか、地下水が長年かかって鍾乳洞を作るなどもあって、ちょっとに人類的には途方もない長さのクリエーションなんですけども、それを全部やらなければ、まずマップの土地ですね。土地を作りようがないはずなんです。今のゲームクリエーションは、平地みたいなのがいきなりあって、そこに、プロシージャル生成で山とかをブラシすると、勝手にヒマラヤ山みたいなのが生えてきて、出来上がるんですけど、明らかにおかしいですよね。だって山って大抵はこの雨での水で削られてとんがったのに、雨も降らさないで下からとんがって出てくるっていうのは、かなりおかしいのはおかしいんです。で、最初の成り立ちから考えないと、どれぐらい削れやすい山なのか、硬い山なのかどうなのかとか、どういう資源が中に入っているんだろうかとかいうことは、わからない、というか、何にも出来上がらないはずなんですね。で、そういうような、100万年ぐらいの歴史を、最初に、プロシージャルのプログラミングに組み込むなどして、作り出すことができれば、すごく面白くてリアルな地形が勝手にできるというようなことになると思うんです。まあ、手動で作るっていう方法もありますよね。まあ、その地学を勉強して、大体場所を決めて、そうすると、どういう土地柄になるかということがわかるので、自分で、いつ頃これが、この島が隆起して、で、いつ頃崖ができて、いつ頃こうなって、火山はいつ頃噴火して、火山灰が積もったで、溶岩がこうなったとかね。そういうようなことを自分で考えて、デザインしていくことも当然できるんですけど、これはアーティスティックな仕事っていうことになっちゃうんです。で、アート系の仕事っていうのは、まあ、自分のセンスで作るわけですから、センスがないといいものができないのと、全部手動で作るので、時間がかかる。そしてそれをですね、コンピューターに全部静的データ、静かなデータとして、覚えさせないといけないんですけど、これはデータ容量を食うんです。コンピューターは人に押し付けられるのを嫌うというか、誰かが作ったデータを覚えとくだけっていう単純作業が苦手なんですよね。なので、これ俺が作った島だからお前これ覚えろっつって覚えさすと嫌がるんですよ、このコンピューターは。コンピューターは自分で考えて自分で作るのは得意ですから。なので、これアーティスティックな製法をやるべきではないだろうなと思います。あ、ちなみに、ゼルダ BOTW とかがアーティスティックな方法です。つまり、日本有数のアーティストを、抱えたすごいインテリ大名みたいなもんなんですね、任天堂というのは。だから、もうピアノ音楽ね、ゼルダのピアノ音楽とか、全部最高級のアートです。だから、最高級の芸術家集団に、私は勝てません。だから、その点では、絶対に勝てないので、違うアプローチを考えないといけない。そうなると、万華鏡であると。万華鏡はですね、ゴミくずを、鏡の中に入れて回すだけなんですけれども、それが大自然の偶然の産物というか宇宙の真理によってですね、ものすごく美しいデザインを無限に自動的に作り出してくれるわけです。これデザイナーに頼んだら100年かかるというぐらいの仕事を、万華鏡は100円で買ってきた万華鏡でも、もう無限に作り出すことができる。で、 そういうようなものが実はプロシージャル生成というものなんですね。万華鏡みたいなものです。だからそういうような形でいくと、自分にできることは何なのかというと、その万華鏡に入れるゴミカスを自分でチョイスするわけです。それをうまいことしないと、万華鏡の結果としてもろくなものは出てきてこない。という中で考えると、やっぱり、地球45億年とまでは言いませんけれども、100万年ぐらいに起きた、地殻イベントを、コンピューターの中で、再現して、そして、島ができるというようなものを再現したいなと、ちょっと思っていますけどね。もちろんね、ディフォルメをかけて、だ全部を律儀にやるとかいうことではなくて、ここがやっぱ任天堂から学ぶべきことで、省くとこは省くんです。こだわりすぎない。で、でもこれは大事だろうって思うことは、揺るがせにしない。というようなことですね。で、出たり引っ込んだり。まあ、つまり陸地というのは、要は出たり引っ込んだりするもんなんです。それを、皆さん普段は皆さんの土地は出たり引っ込んだりしませんけれども、100万年ぐらいのスパンで見ますと、かなり出たり引っ込んだりするんですよね。で、そのたんびに面白い結果を生みます。はい。そして、それとは別に、日々じわじわ変形しているのが、海水の波によって削られる大地と、雨と川によって削られる、大地。で、これは、日々、起こっていることなんですけれども、これも、何万年単位で動かすとかなり地形に変化が出てくるわけですね。これがちゃんと、まあ、シミュレーションされないとですね、いわゆる平地なんかできっこないんですよ。河岸段丘とか、扇状地と呼ばれるものは、川が、まあ、山を削って、それが海に注ぎ込んでという、一連のシミュレーションがあって初めて河岸段丘や、まあ皆さんが住んでる平地というものが、まあできます。あと火山の噴火、火山灰が積もって、あるいは火山の溶岩が流れ込んで平地ができる場合もありますが、どちらにしてもですね、そういうことがなければいきなり平地があるはずないんですよね。うん。なので、まあそういうようなことを、プロシージャルで、作ると多分面白いことになります。レゴワールドというゲームが結構好きだったんですけど、いくらでも、ワールドをプロシージャル生成できるんですね。で、かなりの広さです。ヘリコプターで10分飛んでも、端から端まで行かないというぐらいの広さのマップを、いくらでも作り出すことができるんですけれども、これが面白くないっていうのが、そのマップの生成アルゴリズムがくだらなくてですね、その、だだっ広い平地に、やたら木が生えているとか、山みたいなものは、ただの出っ張りとして、あって邪魔なものにしかなっていない。そして、川というものが特にないとか、そういうようなことですね。つまり、今言ったような大地の歴史、大地の、経歴というものが、全くコンピューターの中に、組み込まれていないので、何度万華鏡を回しても、つまらない地形ばかりになる。ということが、まあ多分マインクラフトとかでも多分そうだと思われます。だから、超デフォルメするならば、隆起して、さらにへっこんで、何度かそれを繰り返した後、火山が噴火して、溶岩が、なんか、くぼ地に溜まって平たくなる。これは一番簡単な平地の作り方なんですけど。それから、その辺まで作ってから、海水で削られる、ヘリですね。砂浜からどんどん削られて、それで大地が削られて、ズボーンと落ちたとか崖になるわけです。海洋サスペンス出てくるような崖になるわけですよね。そして、川っていうのが山の高いところから雨水がバーっと流れて、それで、そこの、部分がより削れていきますよね。で、川のとこがどんどん削れていって、そしてその川の両岸が、ズボーンって落ちてまた崖になったりするじゃないですか。で、そういうようなことを繰り返す。それで、川はちなみにですね、削るだけじゃなくて積み上げる効果もあるので、川というのはどんどん埋まっていって、どんどん高くなるっていう効果もあります。そして、山が削られた分は全部海側に流されていくので、これで扇状地という平地ですね。平地が、できるというようなこともあります。今言ったぐらいのだったら、かなりディフォルメで、 まあ、100万年の歴史には遠く及びませんけれども、簡単にプロシージャル生成の中に組み込めて、何分も待たないでも出来上がると思いますよ。うん。だから、そういうようなことを、一個でもいいんですよ。バルヘイムというゲームは、流体力学っていう、まあ、最近使えるようになったような、かなり、厄介な、計算式をですね、焚き火の煙にだけ使うというウルトラシーをやってまして、焚き火の煙が流体力学で下ではなく上に上がっていくんですよね。で、これ一酸化炭素中毒になる猛毒、まあ、毒なので、なんとか屋根の上から逃がさないといけない。というようなことでみんな煙突とかを作るんですけれども、これ、一点豪華主義的に、その焚き火を作った時だけ流体力学がそこに働くんですけど、めちゃくちゃ面白いんですよ。このゲームを、バルヘイムというゲームをめちゃくちゃ面白くしている要因が、この焚き火の煙を吸ったら死ぬっていうような、窒息していくっていうような一酸化炭素中毒になりますよというようなところを一箇所入れただけでサバイバルゲームとしてこのバルヘイムがめちゃくちゃ面白くなったんですよね。だからこの川とか海とかに流体力学を使用するとすごく大変だけれども焚き火ぐらいだったらいいだろうということで焚き火の煙だけ入れた、これウルトラシーであったというようなことですので、今言ったことが全部入れられなくてもほんの一部でも採用できればですね、素晴らしいマップができていくだろうと。で、これは大手の、3A タイトルとか、まあ、いくらでもですね、大企業はですね、僕と同じことを考えていると思います。特に任天堂は考えていると思うんですけれども、もし彼らがやってくれたら、それが、まあ、オープンリソースになって、僕らが真似することもできましょうし、意外とやってくれないことがあるんですよね。意外といつまでも治らないことというか、変わらないことがあって、それは気づくか気づかないかですから、会社の大小によらないんですよ。だから僕みたいな人間が一人、なんでこれやってくれないのかなって思うようなことは、誰かがいつかやってくれればいいですけど、やってくれないことも多いので、もう自分でその時はやる。ということで、まあ考えています。はい。で、もう1時間になりますけど、どこかに取材に行くことを考えたんですよ。で、例えばヨーロッパとかは、もう僕はしんどいので行きません。で、バルヘイムっていうゲーム何度も言いますけど、まあ、スウェーデン人が作ってるんですね、スウェーデン人が。で、さすがスウェーデン人が作ってるだけあって森がすごいんですよね。これ何度も言ってます。で、それは、とりも直さず彼らは近くに森があるからだと思いますし、森で育ったからです、スウェーデン人がね。で、ボヘミアゲームスっていうとこが、まあ、やってるゲームとかも、大体中世ヨーロッパのボヘミア地域が舞台になってる。まさに、騎士の世界ですね。そういうような、日本で言えば時代劇の戦国時代みたいなやつですか、侍と忍者。で、ご当地ものをやる方が絶対に決まってます。というのは、取材が楽だからですよね。でね、取材のことをいろいろ考えたら、まあ、例えば無人島っていうことで、どっか取材に行こうかなと思ったんですけど、どこ行っても結構金かかるということが分かりました。ちなみに、一番最初に諦めたオーストラリアですけど、オーストラリアはヨーロッパ行くよりは楽だし安いんですよね。で、歴代ガンダムゲームの舞台になってきたオーストラリアの一部を使いたいという気持ちがあったんですけど、これはまあ後々に取っておきましょう。で、オーストラリア何がいいって人間がほとんどいない世界なので、街とかですね、建物を出さなくても成り立つんですよ。なので、オーストラリアが舞台だと、まあ雄大な自然で綺麗だわ、とにかくですね、人間を出さなくていいというようなことで、オーストラリアに旅行できるようなゲームってもうそれだけでワクワクするというようなのがあります。で、一番手がかからないのは真ん中辺の砂漠地帯ですよね。砂漠地帯は、怒りのデスロードって映画あったじゃないですか。なんとかなんとか、怒りのデスロード、メタルマックス。で、マッドマックスかな。あれのロケ地でもあるんですよね。確かオーストラリアの。うん、あんな世界ですね。あんな世界情報量少ないので、すごくゲームにはしやすいですけど、ちょっと楽しくないですよね、さすがに。で言うとですね、オーストラリアには、 まあ、ダーウィンという都市とか目をつけてるんですけど、ダーウィンは一番北側にあって、日本軍が30回も爆撃したというような、縁のあるところですが、ダーウィンに、まあ、周りにですね、4つも国立公園があって、で、国立公園っていうのはいいなと思ったんですよ。例えばガンダム時代とかで HLV がどこに不時着するかなんですけど、オーストラリアの国立公園とかに不時着したら、まあ連邦軍も周りにないでしょうし、一人でこっそり生きていけると。で、周りなんせ国立公園ですから、もうめちゃくちゃ綺麗でしょうね。うん、で、まあワニとかいたり、大変だと思いますけどね。で、思ったんですけど、でも結局行って取材する金ねえなって思ったんですよ。で、行くと、じゃあもうちょっと近場は、バリ島とか、グアム島とかありますよね。まあ、ハワイでもいいですけど。でも、やっぱり高いんですよね。で、じゃあもう、しょうがない。国内にしようってなったら、沖縄方面とか、小笠原方面とか、いろいろあります。でも、実際、そろばん弾いたら、小笠原諸島の父島、あそこには日本軍の昔の要塞もあって、すごく、大きさも、まあ、手頃だし、いいかなと思ったんですけど、なんならもう、父島に一時移住して、そこで取材しながらゲーム作るのもいいかなと思ったんですけど、船しか出てなくて、東京からしか出てなくて、まあ、いろいろ、やっぱり日本ですし、宿泊代とかそろばん弾いていくと安くないんですよね。で、何十万もするなと思って、それも諦めたんです。どんどん狭くなってきました。どんどん狭くなってきて、でも、やっぱね、雄大な自然と絶景が欲しいんですよ、僕は。うん、それで、やっぱ、好きですからね、絶景が。で、一方でモビルスーツなどを整備しながら、崖の上に、なんかパラソル立てて、椅子置いて、鳥山明とか所ジョージみたいに、そこでくつろぎたいんですよ。うん。で、マシンはマシンであって、でも大自然の中でガレージ生活をしたいみたいなのがあってですね。で、もっと近場でねえかなとなると、やっぱね、海を渡った先っていうのはね、行くのが大変で、お金がかかるのと、そこまで引っ越すなら引っ越すで、パソコン持って移動しないといけないし、ちょっときついなと。今ある家とかどうすんのって話もあるから、空き家で置いとくのももったいないしね。なので、じゃあもっと近場にしようかと思って、はい、出てきたのはね、まず、瀬戸内海の島々も、近いのは近いんですけれども、行く手段がないんで。で、あと、淡路島が一番近くて行けますけれども、これ、でかすぎ。淡路島は島じゃないです。で、人間も多く住みすぎ。でも悪くはないですけどね。で、めっこをつけたのは和歌山。和歌山はいいですね。和歌山は、秘境です。で、あそこは、もうジオパークなんですね。和歌山の、あの辺が。ジオパークっていうのを目をつけたんですよ。で、まあ、ジオパークって日本は世界で一番ぐらい多くて47箇所とかあるのかな。うん、で、これ和歌山もいいですけど、その隣の三重県、まあ、伊勢ですね。伊勢和歌山。この二つは、大好物地形ですね。特に、リアス式海岸がいいのと、あと、魚介類が美味しい。うん。で、まあ、こういうものをですね、ゲームに出しがいがあるじゃないですか。海に潜ったらアワビが取れるとか、イセエビがいるとかね。だからもう、それ取って食うだけのゲームでも、めっちゃ楽しいわけですよ。なので、いや、意外とですね、海潜ってアワビいるの当たり前じゃないですからね。リアス式でないと、まずそういうのいないし、魚とかも、どこの海にでもいっぱいいるわけじゃないです。ハワイなんて、ろくな魚いないんですよね、周り。で、南の島に行けば、魚死ぬほどいるだろうというのは、それは大間違いで、日本近海みたいなのが超豊かですし、あと、サンゴ礁とかも、海が浅いからできるんであって、あれ急に深くなってるようなところだと、サンゴ礁もないんですよ。うん、なのでね、悲惨な世界に、なります。はい。で、その代わり、海の底を作り込まないといけませんから、この辺も手間がかかってきますよね。まあ、そういうようなことですけど、やっぱり、 海の中も含めてやっぱ無人島生活ですから、あの取ったどーってできるようなね、こうタコがいるとかね、あのカメとかウミガメとか、エイとマンタとか、あとイルカ、そしてクジラで、こういうものをやっぱ全部出さないと海じゃないですよね。サメとかね。で、これまた西洋人が増えてとするところですね。海だけのゲームっていう素晴らしい、まあ外国のゲームで、サブノーティカシリーズ、サブノーティカ1、2っていうのがあって、これパソゲーですけど、プレステ版も出てたかな。ものすごい素晴らしいゲームで、あれもインディーズでユニティで作ってたと思いますけど、海の中に潜ってる感がものすごくあるんです。で、潜水艇とか潜水艦とか自分で作って、深く深く潜れるようになっていくっていう、この面白いゲームがあるんですけど、これがやっぱね、西洋人って、西洋人と東洋人の最大の違いはですね、まあ宗教のこともあるのか、動物に対する、親近感が違うんですよ。で、西洋人って動物を怖いものと考えているんで、ちょっと SF 入れて自由にデザインさせると、魚とか、サメ、まあそう、イルカとか、ああいう魚介類ですね、全部ね、おどろおどろしくデザインしちゃうんです。気持ち悪くデザインするんです。エイリアンみたいにね。で、なんでそんなわざわざ気持ち悪くする、なぜわざわざまずそうにするんだろうなと思ったらですね、やっぱりゼルダの方を見ますとやっぱ全然違うんですよね。ゼルダの野生動物ってどれもうまそうなんですよ。魚が取れますよね。ゼルダの中では剣鯉とか、剣鯛という川では鯉が取れて海では鯛が取れたと思う。魚の種類自体はスペックのこともあったらそんな多くはないんですけれども、いずれにしても美味しそうなんですよね。このさすがだなと思うところですよね。で、そういうようなことも含めて、やっぱ僕の無人島の周りの海にはやっぱうまそうなものがいっぱいいてもらわないと、まあ困るというようなことも考えますと、和歌山はいいなと、かなり近くなったなと、あまりにもね、いわゆる日本近海になるとヤシの木が生えてなかったり、いわゆる僕らのイメージする無人島感から離れて普通になってくるんですけど、生えてる木とかもね、普通に松の木が生えてたりして、これなんかあんまりトロピカルじゃないよねってなるんですけれども、トロピカルって言ったって俺たち知らない世界のだ、いわゆる海賊のゲームに出てくるカリブ海みたいな世界を作ると思うとですね、カリブ海出身かカリブ海に行けりゃいいんですけどね、遠くて金かかって行けない。そうすると結局想像して作ることになる。そうすると、まあ、なんていうのか、それも悪くないんですけれども、リアリティというものは出しにくくなるんですよね。だから、ゴースト・オブ・ツシマとかでも、まあ外人がわざわざ対馬に来て取材するんですけれども、それでもそんな長期間滞在できないという中で、やっぱなんちゃって対馬になってしまった。というようなこともありますので、これはね、究極的に言うとね、取材対象となる場所は、はい、もう住んでるところがいいに決まっているということになります。そうすると私の場合は兵庫県で、和歌山も悪くないんですけど、和歌山に宿泊していくとなるとやっぱり金がかかります。なので、そうだ。六甲山があるじゃないか。そうです。僕が二日に一回登っている山、六甲山。その六甲山の中の僕は、ハスの城山という標高270メートルの小さなお山に登っているんですけれども、僕ね、六甲山のふもとで45年間ぐらい、まあ、一時期を除いてはずっと住んできました。で、当たり前のように六甲山を見てきたんですけれども、この度六甲山を見直したら、どえらいものだと、どれだい宝だということが分かったので、一度ここで水を飲ませていただいて、後半につなげたいと思います。六甲山という山はですね、島じゃないですよね、まず。無人島のゲームを作ろうとしてるのに、六甲山は島じゃないんですよ、そもそもが。だから、これは盲点だったんですけど、よく考えてみたらですね、この六甲山という山は、陸地の部分を海と考えたら、実に島になっているんですね。兵庫県という大きな県は、まあ、大抵真ん中辺全部山なんですけど、実は六甲山というのは、まあ、丹波とかその奥の方の内陸の全部山の地域から、 あの、別にセパレートされて、ポコンと、神戸、大阪側に六甲山という山がポコンとあるんです。で、まあ、ポコンとあると言っても山脈なので、一つの富士山みたいな山ではなく、まあ、連山になっているんですけれども、あの、この六甲山というのはなぜできたのかというのはね、長年誤解されてきたそうなんですけれども、自然に削れてできたと思われていたら、実は違って、六甲山は阪神大震災で判明したんですけれども、地面のぶつかり合いによって隆起してできたということが、わかりました。で、これは和歌山などもそうですし、やっぱね、絶景ポイントは大体隆起によって起きるんです。隆起というやっぱりね、地殻イベントってすごいものでですね、それが起きてないところの地形は、まあ、つまらない地形になってしまうんですよね。なので、まあ、隆起が起きてできた山、六甲山というのは、もうそれだけで結構魅力的なんですけども、大きさ的にもですね、そんなに大きくないのがまたいいですね。ちょっと横長で、で、縦の幅は10キロ。で、横の幅が20キロの長方形ぐらいの中に、まあ収まるんですけれども、自分で全部歩き回れるかというと、大きすぎます。はい、これはね。で、僕が前、2日に1回登ってる白山という山が小さな山ですけれども、1日で行って帰ってこれるのはもうこの白山が精一杯。この白山の大きさは、だいたい直径500メートルの円と考えていただくとよくて、その半分の高さの250メートルほどの高さがある。そして、綺麗なピラミッド型をしていると考えていただいてよくて、まあ、こういうものに、頂上まで登って降りてきてっていうようなことをするんだったら、まあ、半日、というか、まあ、山に登るのは、片道30分で登ってますから、登って降りるのに1時間。うん。まあ、だから、それぐらいの、規模感でないとですね、取材して回れません。ただですね、六甲山だけ見ても、その白山の奥に荒地山という山があって、これが、その白山の倍ほどの高さでそびえています。で、僕登山家じゃなくてただの山歩きニストですから、登山家ぐらいになるともう荒地山までずんずん緑しょっていきますね。で、荒地山がだいたい標高だから5、600あんのかな。で、そのさらに向こうに見えているのが六甲山の一番高いところと呼ばれている最高峰。ただ六甲山は、富士山みたいな山ではないので、そこが一番高いと言っても、まあ、見た感じはずーっと同じ高さの山が続いてる感じには見えます。ただ一番高いところは、最高峰と言われて、高さが900何十メートル、つまり1000メートル弱あるんですね、高さが。で、富士山とか皆さん3000メートルご存知でしょうけど、ゲームの中でですね、1000メートルの山っていうのが、多分、もうこれ以上高い必要は絶対ないという高さだと思われます。というのがですね、これまた、すごい人が調べてくれてるんですけど、ゼルダ BOTW のハイラルの世界にある山の高さを計測した人がいるんです。で、これで実に面白いのが、始まりの大地っていうところの高さとかが、100メートルあるなしだったかな。で、でも始まりの大地にも山があって、多分それ登るとね、僕が登ってる白山の270メートルと同じぐらいの高さになるんです。で、だから景色が似てるんですよ。でね、他にも山がいっぱいありますよね、見えてる山。で、一番高い山がデスマウンテンで、デスマウンテンの山頂が987メートルとかだったんですよ。となるとですね、これまさに六甲山山頂と同じぐらいの高さですね。で、荒地山の5、600っていうのが、普通に火山とかじゃなくて行ける山の一番高いのがハイラルのゼルダの世界でもそれぐらいの高さ、まあ、600メートルぐらいと考えてください。つまり、1000メートルの山ちょっともうね、ゲームでもちょっと高すぎる。で、まあ、相当高い山でも600メートル。で、もう十分高い山っていうので300メートルと考えていただいたらいいと思うんですね。まあ300、600、900ぐらいで考えていただいたら、 もうゲームの中で登場さす山っていうのは300、600、900メートルを取り揃えておけば十分だと思うんですよね。で、まあ900メートルの山出そうと思ったらその山裾まで入れるとものすごい広さ食っちゃいますからね。あ、まあそれでいいんですけど。で、まあそういう風に考えた時に六甲山というのは宝の山だということが分かりました。つまり僕がいつも登っている白山という山がゼルダの最初のスタート地点の山と同じぐらいのバリューがあって、その後ろにそのまま尾根伝いに頑張っていけば行ける荒れ地山というのと、荒れ地山ぐらいまでだったら、僕今登山の本買ったんですけども、自分の家で、家からその早起きすればですよ。早起きすれば六甲山の荒れ地山頂上まで行って帰ってくる。あるいは、この六甲山の一番高いとこ、最高峰。そこまで、行くことも、行って帰ってくることも、午前中から山を登って夕方に帰ってくるというプランだったら、もう成り立つというぐらい近場なんですよ。で、いろいろ楽しみを言うと、六甲山を、まあ、僕住んでる芦屋という町ですね。芦屋川っていうのを登っていって、そこから、六甲山の山頂まで行きます。で、これ戻ってこずに、その向こう側に降りた方が早いんですよね。向こう側に降りたら何があるって、有馬温泉があるわけです。で、有馬温泉という日本で最も歴史ある温泉地は、なぜそこにあるのかって、やっぱそのためだったんですよね。多分、山登りをしてたんですよ、昔の人も。あんまり高い山は登れないけど、六甲山ぐらいだったら登れるということで、昔から山登りの文化が唯一あったのがその辺で、あと京都の奥下さんとかも、ああいうの好きだったんですよね。そうすると、行った先の、有馬温泉まで頑張って行ったら温泉に浸かってそこで、泊まる。で、翌朝、逆に登ってきた道を降りて、京都とか、こっち、芦屋に、まあ、帰ってくるっていうような、ことになっとるわけです。でね、僕ね、兵庫県の芦屋市というところに、まあ、長年住んでて、ここはまあ、お金持ちの町として有名ですし、僕はお金持ちの住宅地ではなくて、そのお金持ちたちが、そうですね、神々の遊びのように埋め立てて作った埋め立て地に住んでおりまして、長年団地暮らしをしているんですけれども、この、いつも六甲山見えている。でも、それは当たり前と思っていました。しかし、六甲山というのは、神戸からも見えますし、西宮からも見えますし、大阪からも見えますよね。でも、見る角度によって、当然形は全然違うものになるんですけれども、いろいろ今回調べました結果、なんと、私の住んでる兵庫県芦屋市から見るのが、一番六甲山を美しく見れるポイントなんだということは分かってしまいました。これはひいき目ではございません。なぜならば、だから芦屋という高級住宅地があるんだということが分かったんですよね。なんて言うんですかね。しかもそれはですね、山、六甲山の美しい景色というのはですね、実は山に近づけば近づくほど見えなくなる。当然ですよね。近すぎて見えなくなるんですよ。六甲山、素晴らしく美しいんですけどね。それはね、神々の遊びで作られたこの埋め立て地です。つまり海ですね。昔で言うと海の中ですよ、ここは。その海の中から見上げた時に、実に美しく六甲山が見えます。はい。だから僕の住んでいる場所は、いいところなんですよ。でね、そこから、芦屋川という川が山からまっすぐ流れているんですけど、まあ小さな川で、夏場なんか水カランカランに枯れちゃって、もう全然大したことない川です。まあ生き物もほぼいません。そんな川なんですけれども、その川を、まっすぐ登っていった先が、はっきり言えば六甲山の山頂ということになるんです。で、ただそこまでは相当距離があってですね、途中に山の中に里みたいなのがあるんですよ。奥池という里があって、ここはですね、超高級住宅地ということで、我々、ろくに行ったこともないんですけども、ただ、スーパーも一軒もありませんし、もう車で行くにも大変で、電車の駅とか一切ないですから、そんなところに住んでる金持ちは、よっぽど世の中が嫌になっちゃって、そんなところに住んでるのかわかんないですけど、学校も一つもないんですよ。ただそこには奥池という池があってですね、そこの水は多分日本で一番うまい水だと思います。だって、六甲の美味しい水のさらに源流なんです。僕たちは 六甲の美味しい水が井戸でタダでもらえるところがあるんです。それ街中です。あの僕が自転車でヒューって行ってペットボトルに汲んでくるのが六甲の美味しい水がタダでもらえるところがあるんですけど、つまり湧き水はですね、低いところから出てくるわけですね。だから六甲山の裾野の、今でいう2号線沿いとか相当低いところに井戸があるんですよ。で、それは歴史の証拠は西宮とかにいっぱい造り酒屋があります。これは六甲の美味しいお水を目当てに、作ったわけです。神戸の灘もそうです。で、これ相当もう海に近いところにありますよね。つまり六甲山の六甲の美味しい水っていうのは山の相当下の方というか、まあまあもうほぼ海っていうところから湧いてるんで、簡単にもらいに行くことはできるんですけど、その六甲の美味しい水の源流っていうのが、その芦屋川上流の、奥池町というところにある奥池という池なんですよ。で、これね、奥池町というのは調べたらですね、標高500メートルにある里なんです。もう、お金持ちの家が何百軒も建ってるんですけど、行ったことないんですけど、今度行ってみようと思うんですけど、これ、標高500メートルですよ。僕はいつも登ってる山の倍の高さです。そんなところに、人里があるんですよ。それもね、歩いて絶対行けないようなところにあるんです。で、これってもうかかりこ村でしょ。かかりこ村としか言いようがない。だから、今度行こうと思うんですけれども、まあそういうようなところがあって、それでも六甲山の山頂の半分の高さですから、デスマウンテンの頂上まではさらに500メートル登らないと、まあいけないんですね。つまり、私自分の足で六甲山の山頂に、今年中には行けないと思います。だけれども、これだけのね、ワールドがね、もう僕の家の近所にあるわけです。で、やっぱりいろいろ考えたんですけど、自分の家から行ける範囲でないとですね、宿賃がかかっちゃうので、現実的ではありませんね。で、今いろんなサブスクとかで月4万円払ったら日本中のいろんなとこ住めますよとかいうサービスとかあるし、もう安い、家買っちゃって、そこセカンドハウスにして住むとかいう手もあると思うんですけど、結局今住んでる家を空き家にして置いとかないといけないし、その家にあるいろんなものをじゃあそこまで一回移動させるのかとかね、考えるととてもコストペイしませんというか、まあ贅沢なことになるので、じゃあみんなが世界のみんなが自分の住んでいる家から行ける範囲を宝としてゲームに反映させるというか、つまりご当地ゲームだらけにしていったらどうなるだろうって考えたんですよ。そしたらこのコロナ禍でいわゆるまあ一度壊滅状態になっている旅行ですよね。で、これがまあコロナがなんとかなったらまた席を切ったようにみんな海外旅行も行くと思うけれども、でもいろいろハードル上がっちゃったわけじゃないですか。もうかなり料金上がりますよ。だからこれからはラーメン屋行ってもラーメン一杯食うのにどう考えたってコスト上げないとね、店に今まで20人入ってた客を5人とかにしないといけないとかになったら、単純に考えてラーメン一杯の値段を5倍あ4倍 ?4 倍に上げないといけなくなるわけじゃないですか。だから、これは本当にしょうがない話で、まあ、倍ほどに上がるか 1.5 倍ぐらいで済むかわかりません。しかし、どっちみち我々は旅行はとっても贅沢なものになるわけですよ。そうすると、僕たちは別の方法を考えないと世界のいろんなところを見て回れなくなります。で、逆に、一方で、このコロナで追い風になっているのが VR 業界とかですよね。で、AR、VR などで拡張現実とかいろんな形で、その、まあ、感染の心配なく、コミュニケーションできるという方法が、すごく追い風になってますので、この結果はもうすぐ出てくるはずですよね。そうすると、なんていうのかな、こう、ご当地、いろんなヨーロッパに旅行しようと思ったら、もう AR で行くの当たり前になると思います。だって、実際に僕飛行機で一回ね、お袋とポーランド、ドイツ行ったけど、大変だったもん。死ぬぐらい大変。もう飛行機に、何十時、もう十何時間も乗って、何回も乗り換えてっていうのは、勘弁して してくれっていうぐらいしんどくて、辛くて、帰ってきてから僕死ぬぐらい病気、風邪ひきますからね。だから、でもヨーロッパってやっぱり憧れの地でもあるじゃないですか。歴史が好きだったりするとやっぱすっごい行きたいとこ多いですよ、ヨーロッパでも。でも実際は行けないんだから、そのコスト考えたら VR とか AR とかをもっと頑張って良くしていった方がいいに決まってると思います。まあ、そういうような形で行くとですね、時空を超えられるじゃないですか。今、海外に行っても今のヨーロッパしか見れない、うん、そうすると昔のヨーロッパ想像するしかないとか、最悪博物館に連れて行かれるんですよ。博物館に連れて行かれるんだったら何十時間飛行機乗ってた意味あります？これさ、博物館の VR をかぶった方が早くありませんか？ていうかウィキペディアで調べられるんだよ、博物館にあるものは。でもうとにかくそう思いましたね。それとやっぱりもう人生をかけたぐらいお金をかけてエジプトとかにね、昔の人は行ったんですけど、行ったところで、あれじゃないですか。二日三日しか入れないとか、まあ、長くて一週間ぐらいしか入れない中で、どれだけの取材ができるのって言ったら、それはもう、頑張らないと無理ですよね。相当頑張らないと無理ですよね。ただ、一度でも行けば、一瞬でも行けば、全然変わりますよ。それは、向こうの空気を吸えば、全然変わると思うし、宮崎駿とかも、こう、取材旅行にね、行ってたわけですけど、それ短期間しか行けなくても、やっぱ全然作品に反映される部分あると思うんで、それは、行くに越したことはない。ただ、みっちりいろんなことを調べたいなと思ったら、とてもじゃないけど、海外旅行とかで、1ヶ月とか行ったとしても、わかんないよね。だって自分の住んでる、僕は六甲山でも45年住んでるのに全然リサーチできてないし、兵庫県っていう県が結構でかい県で、で僕兵庫県すごい興味あるんだけど、それでも全然俺兵庫県探訪できてないから、やっぱり人間ってすぐ海外とか行くよりもまず自分の住んでる町とかのことを知るべきだと思うんですね。それがお互いがみんな幸せになるというか、一番お金をかけずに一番データを収集できる方法が自分の近所を調べるってことだと思うんですよ。でそれをそれぞれまあゲームとかネット上に上げるなどしね、こう 3D データをネット上に上げるとかして、お互いに、わこんななんなんだっていうそのインターネット観光みたいなことをやり合えるようになった方が人類としては進歩するんじゃないのかなというようなことを考えたので、舞台のモデルは六甲山で行こうと思います。でこれ無人島でやるならば、陸地六甲山っていうか今の地形がガーンと沈んで、六甲山が島になったと考えると、でちょっとそれでも大きすぎるんで僕にとっては、ちょっともう減らして、この荒地山と六甲山最高峰と、この僕の住んでる地域だけぐらいにぐっと狭くすると、もっと10キロ四方以内に収まると思うんですね。だからそれでも大きいけれども、それぐらいの島にしちゃえば、気候は温帯でヤシの木も生えていませんし、残念ながら六甲山というのは、動物はイノシシ以外にいません。はい、なんとですね、六甲山あまりにも都会に近いせいもあってですね、鹿がいません。で、猿もいません。で、馬もいないし、ウサギもいないんですよ。で、リスもいません。ね。こんなこと言うと本当悲しい気分になりますけど、いません。いないんだもん。で、だけれども、いるのもいます。はい。鳥系が多い。鳥系はカラスをはじめとして、30種類はくだらずいるんじゃないでしょうかね。それから、魚もいますし、あれがいますよね。虫がいますよね。で、そういうことを考えていけば、いわゆる動物というものが、動物というのかな、獣？獣は、イノシシ以外に何もいないんですけど、寂しいことはないじゃないですか。山にイノシシがいて鹿がいない世界って皆さん想像つかないと思うんですけど、現にあるんだから、それが。 猿もいません本当に。でイノシシだけしかいないって不思議ですよね。でもイノシシは天国ですよね。イノシシを食う動物もいないし、イノシシは何かの動物を食うわけではないからね、どんぐりさえあればいいということでイノシシだけ存在すると、うん、だからそれをハンティングすることもできますよね。まあ、今あのリアルには多分禁止されてます。あの六甲山もなんですけど国立公園です。はい、皆さん国立公園中のすごいですよ。あの実はめちゃくちゃあるんですよ。で西日本で言いますと、瀬戸内海国立公園というのがあって、それってめちゃくちゃいい加減で、ウィキで調べてもらえばわかりますけど、九州のどっかから、和歌山の先っちょまで入る広大な、徳島県まで入るのが瀬戸内海国立公園という、日本で一番最初に、認定された国立公園の一つなんですけど、めちゃくちゃ広大な国立公園なんですよね。でもその中に神戸市や大阪市が含まれていて、国立公園の中なのに家建てていいっていうのはちょっと本末転倒な気がするんですけれども、多分細かくは分かれてるんでしょう。しかしこれとっても大事で、僕が登ってる実は城山という山も多分あれ国立公園なんですよ。でなければね、これ誰かの持ち物だったら勝手に山登れませんし、誰かの所有物だとね、林業やられてしまうんです。あの木を切って、それで売れる木にね、植え替えて杉とか植えちゃうんですよ。で実はその僕が登ってる山を見ても、これ木いっぱい生えてるけど、これ材木になる木一本もねえなっていうぐらい木ってまっすぐ生えてないんですよね。そう、雑木林なんですよね。で皆さんのまっすぐ木が生えてる山があるとしたら、それは多分植林された杉林ですよね。でこれはあと竹とかも人間が植えてるはずなんです。でこれが人間が商売のためにやってしまった結果で、これ二次林とか言ってですね、まあ、人工的な林ということになりますよね。材木取るには当然いいわけですけど、でその二次林ももう誰も面倒見る人がいなくなって、自然に任せているので大変なことになっていますよね。杉なんて切りもしないでほっとくと勝手にぶっ倒れてきますし、その丸田んぼが土砂崩れで一緒に流れてきてえらいことになるんで、あれはほったらかしにしてはいけないものなんですけれども、まあ、そういうことになっていると。なんで実は六甲山には杉林は多分ない、うん、全部国立公園だし誰かの所有物ではないんですよね。だから登山ができるんですよ、うん、私有地だったら歩けないからね。でもうちょっと兵庫県の奥に行くと、やっぱ杉が植わってて、杉花粉が、花粉症の人が苦しむのがあるんだろうね。で、まあそういうような形になってますので、実は都会に近い六甲山なんですけど、原生林というか、あれが雑木林なんですよ、全部ね。で、これはすごいことです。桜も咲いてます。これ勝手に生えた桜ですけどね。今本当に山の中歩いてたら桜がポンって生えてたりしてすっごい感動するんですけど、まあそんな形でですね、山というのはいいです。なんていうのか、多様性というかごちゃごちゃしていて非常に魅力的ですし、音に溢れていますし、あと花が咲いてることも多いです。コバメツツジとかいうのかな、芦屋の鹿なんですけど、山の中に花がわーっと咲く木があるんです。桜じゃないんですよ。で、ツツジなんですけど。で、小さな紫色の花がわーっと咲くんですけど、山道歩いてて、花に包まれる体験なんて嘘だろって思うような体験を普通にするんですよね。去年気づいたんですけどね。で、いや、これ夢のようだなっていうか、俺死んだのかなっていうような気になるんですよね。これがね、たかだか六甲山でもあるんですよ。で、やっぱ素晴らしいものがこんなに近くにあったのに、俺は長年気づいてこなかったなぁと。まあ、釣りも、ね、この間も釣りにちょっと行ったんですけど、釣れませんでしたけど、釣りも行って山も行けるって、もう最高だなぁと思います。そして、意外にも釣りよりも楽しいぐらいですね、山は。で、その、まあ、山を、モデルにゲームを作ろうと。で、今、そう、考えてるのは、考えなきゃいけないのは、社名とロゴだなと思ってて、 まあ、何かね、僕のゲームせっかく作ることになったんで、まだ一人の会社ですけど、将来的には一人ぼっちでやるつもりはないんですけど、一人の会社でも、やっぱ社名と、ロゴが欲しいなという気になっています。で、まあ募集してもいいんですけど、なんかね、なんていうのかな。まあ、センスいい方がいいし、センスが全然ないのは嫌なんですけど、やっぱですね、最近スウェーデンの、メーカー気を吐いてるんですね。国策でやってるのもあるけど、小国だからゲームで稼ごうっていうことで、インディーズのゲーム会社いっぱいできてるんですよ。それからその、ポーランドね、チェコスロバキア。この辺も貧乏なんですけど、ゲームで稼ごうっていう感じですね。で、有名なレゴ社。レゴ社はデンマークの会社です。で、あれは、ドイツじゃないんですよ。ドイツの隣の盲腸みたいなデンマークでできた会社が、レゴ社なんですよ。で、もともと積み木のメーカーでしたよね。でも、やっぱり、ドイツからレゴ社が出たわけでもないし、ドイツからマインクラフトが出たわけでもないんですよ。大国のドイツはさ、ベンツとかさ、ポルシェとか全部ドイツだけども、気の利いたゲームとか作ってるのは、ドイツじゃなくて、スウェーデンとポーランドとチェコだし、レゴは、その、デンマークだし、ゼルダは、京都なんですよ。ね。日本じゃないんですよ、あれは。京都なんです。だから、そういう、ゲーム作りとかおもちゃ作りっていうのは、その、やっぱセンスだと思うんだけど、そのセンスっていうのは、程よい田舎、そして、その、地方っていうものだと思うんだよ。ローカルっていうものだと思うんだよ。だから、僕はもう決まったの。僕のゲーム作りは、たまたまなんだけど、この兵庫県芦屋市というところに住んでいて、で、ここにいたからこそ、私のゲームはできましたっていうことを、標榜したいので、社名にもロゴにも、土地柄というものを反映させたいと思った。ただ、僕は芦屋の街にこだわりたいわけではないの。お金持ちがいっぱい住んでいる阪神間の街っていうことに、それほどこだわりたいわけではなくて、やはり一番の宝は六甲山とその瀬戸内海、まあ大阪湾ですね。大阪湾、これは千ヌの海と言うんですけど、やっぱ千ヌの海と、千ヌっていうのは、黒鯛のことね。黒鯛っていうか、地元にいるタイのことね。で、千ヌの海と、その、六甲山っていうのは、僕の会社の、看板にすべきものだと思っていて、だから、今考えてるのは、僕が、やっぱ写真をスマホで撮るような、六甲の山並みと、そして手前に海ですね。で、この景色だけでもういいんじゃないかと思うぐらいです。これをロゴにしてもいいんじゃないのかなと思うぐらいです。で、社名ですけど、社名も、なんていうのかな、漢字で、任天堂みたいなのは、あえてしたいと思いませんね。かといって、ただの英語っていうのも嫌ですね。ただの英語っていうのも嫌です。まあ、コーヒーステイン社って、バルヘイムの会社はコーヒーのシミっていう名前ですね。コーヒーステイン社とかね。で、僕が尊敬する、ジェネラルサポート社のおっさん、尊敬してるんですけど、ジェネラルサポート社っていう社名は尊敬してません。だって、硬すぎるっていうか、どっかのコンピューターのセキュリティ会社かは知らないけど、ジェネラルサポート社という名前は、全然色気がないと思っています。だから、なんか、ベゼスタは尊敬してますね。フォールアウトほぼ作ったベゼスタってとんでもない名前じゃないですか、社名。だけど、あれ確か地名かなんかなんですよね、ベゼスタっていうのは、アメリカにあるのかな。で、シリコンバレーみたいな感じでしょうか。そういう、ベゼズダとかとんでもない名前の、町か村があるんですよね。で、そこで始めたからベゼズタさとか言うらしくて、あれとかは本当にめちゃくちゃ妙な名前だし、いいですよね。なので、まあ、そんな感じですね。だから、僕はやっぱ、前、二日に一回登る城山が好きだから、城山はまあキャッスルマウンテンっていうことになっちゃうんで全然面白くないですよね。だから、 何かね、まあでも坂本龍馬の建てたあの会社が亀山社中って言いましたよね。亀山社中、それで言えば城山社中って、やることもできるけど、あんまりなんかあの江戸時代好きすぎる感じも嫌だし、うん、だからね、ほんとベゼスタ社みたいなんでいいんだよね。で、芦屋っていう言葉もね、別に使いたいとは思わないですね。で、そうですね。だから、ほんとみんながもう使わなくなったような言葉を拾ってきたいなーとか思っていて、そうな、だから六甲とかね、六甲って一面が別のところにあるんで、だからね、なんかね、こう、あったらいいなと今考えてるの。じゃあ募集しましょう。はい、はい、はい。大抵こういう場合ね、募集してもね、それじゃないんだよなっていうのが分かるだけなんですけどね。まあまあまあ、庵野秀明も言ってましたよね。企画会議やって思ったのは、うん、それじゃないなっていうことが分かっただけとかね、言ってましたけど、まあ、それもいいことですよね。はいはいはい。まあ、そんなこんなで、長くなっちゃいましたけども、はい、こんな感じでございます。ゲーム進捗としては、十分なボリュームだったんじゃないでしょうか。はい。まあ、このようにですね、私はゲームをいざ作り出す前の段階なんですけど、ああでもない、こうでもないと考えてばっかりいるんですけれども、でもはっきり言ってゲーム作りというのは、プログラミングとかデザインとか作業は本当に、二の次だと思っています。はい。こんなこと言うとあれですけど、絵を描く絵師がいたとして、なんか絵の練習ばっかりするのはね、それは関係ないんです。何を描くかっていうことを、見つける方が多分大事で、絵の虫みたいになって絵ばっかり描いてる人も、まあいいですけれども、でもそういう人は、仮にね、俺は何を描きたいんだろうかっていう風に悩み出してしまった時に、絵を描く腕だけめちゃくちゃあるんだけどな、俺描きたいものねえんだわっていうのも最悪ですよね。そこから描きたいものを探しても多分いいものに絶対当たらないと思うんですよ。描きたいものがあるんだけど描く腕がないって時は、あれも描きたい、これも描きたいって気持ちはありますよね。でも俺は腕がないから描けないっていうことをも膨らましていって、そして臨界に達した時に、じゃあ絵の描き方を俺勉強するぞってなった方が、描きたいものは絶対に見失わないですよね。それノートに書き留めておけば。だけどその逆の場合は、本当に書く腕があるんだけど書きたいものが思いつかないっていう場合に、書きたいものを探す作業って始めると多分無理だと思うんで、僕は今はいきなりプログラミングとかそのデザインの勉強に走らないように、むしろ我慢しているという形ですね。でもまあ、かれこれやっぱコロナ禍も長引いてますけど、今年中には目鼻をつけたいというか、ちゃんとやってるんだなっていう風に思わせたいので、今日はここまでとさせていただきたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。レコンギサー。